千葉文化放送。
どうもどうも。好きな封筒の色は茶色のひろしです。皆さん、ジョイポリスっていう遊園地っていうんですかね、アミューズメントテーマパークって言うんでしょうか、そんな施設があるのはご存知でしょうか。まあ、っていうほどマイナーではないんで、一応皆さん知ってるんじゃないかと思うんですけども、セガの運営する遊園地なんですよ。東京ジョイポリス、梅田ジョイポリス、岡山ジョイポリスって今3箇所があるんですけども、昔はもっとあったと思うんですよ。関東だけでも新宿にもあったし、横浜にもあったと。で、関東以外にもあったとすれば、数はもっとあったはずですよね。まあそんなですね、昔、元気のあった時代に、よくというほどは行ってないかな、何回かな、3回とか4回とか、まああるいは5回ぐらい、まあ主にデートなどといった目的で行かせてもらったことがあるわけなんですけども、まあ最近すっかり遠遠くなりまして、今どんな風になってるかなんていうことはまるっきり知らなかったんですが、今回ですね、ゲーム仲間に誘われて行ってくることになったんですよ。お台場にある東京ジョイポリスに。で、行ってみたらですね、結構面白かったんで、どんな風に今なってるのかっていうのをご紹介しようかなということでお届けする千葉文化放送、最後までお付き合いください。まずどこにあるかといえば、お台場デックス東京ビーチの中にあるんですけども、その中の3階から5階までの3つのフロアを使っているんですね。で、その3つのフロアの中に、6、6、10といった、あ、11か。なので、全部で23個のアトラクションがあって、アトラクション以外には、ゲームですね、プライズもあれば、あとは、いわゆるこうアーケードゲームもある。といったところなんですけども、全体を貫いてるテーマっていうものがあるんですけど、まあコンセプトっていうやつですね。デジタルとリアルが融合したデジタリアルっていうものをコンセプトにしたデザインになっているんです。で、このテーマにリニューアルしたのは去年ですね、2012年の夏のことということで、まあ、そのゲーム仲間が台場セガに行こうぜって誘って来たのが、なんでかなって思ったんですけども、こういうことだったんですね。リニューアルしてちょっとニュースになったりとかしたってことですね。で、このジョイポリスなんですけれども、まあ普通の遊園地みたいに入場券、単体の入場券、アトラクションを利用する際にその都度お金を払うというシステムの入場券と、あとはパスポートですね。入場料プラスアトラクション乗り放題っていうのがあって、入場券だけだと800円、パスポートだと3900円っていう料金体系になっていて、で、他にも時間帯限定のパスポートがあるんですけども、今回は通常のパスポートを買って、それで入ったんですね。で、入ると、いきなりステージがあるんですよ。で、そのステージでは、時間ごとに違ったショーが行われているんですけども、まあ、ジャニーズの NYC っていうんですか?による、まあ、ライブ映像っていうか、プロモーションビデオみたいなものだと思うんですけども、っていうのがあったりとか、でもそれは、暴流といったところで、メインになるのは、デジタルのキャラクターですね。バーチャルアイドルって言うんですかね。まあ、セガのオリジナルのキャラクター、ロピットっていう女の子のキャラクターがいるんですけども、ちょっとアイドルっぽい感じの、そのキャラクターが出てきてショーをするんですね。で、出てくるっていうのは、このステージの真ん中に大きなガラス板があって、で、そのガラス板の間に、映像が出て、まあ、立体的に見えるんですよ。まあ、というわけで、その中央にあるスクリーンにロピットっていうキャラクターが現れて、で、そのスクリーンの周りを人間の役者さんが動くんですけども、演技をするんですけども、で、その演技が 3D 画面の、3D というか 3D、まあ、立体的に見えるロピットっていうキャラクターと、まあ、同期すると。人間が止まったところに、そのキャラクターが乗ったりとか、あとは軽くバトルっぽい感じになったりとかっていうので、まあその実際には存在しない 3D のキャラクターと人間が同じステージにいるみたいに見えるっていうことだとは思うんですけども、まあなんていうか、昔スペースジャムっていうルニーチューンズのキャラクターとバスケットボールの選手が共演するという、実写とアニメの融合的な映画がありましたけども、まああれとそんなに大差はないのかなと まあ、融合といっても融合はしてないなっていうふうに、正直見えてしまうんですけども。まあ、でもああいうの見ると子供は嬉しいんじゃないですかね。実際その見てる子供に、誰とか、あとは何が好きなのとか、どっから来たのっていうのを質問して、で、あ、そうなんだ、どっから来たの、遠くから来てくれてありがとうね、とかっていうやりとりがあって、で、後で、またその聞いた情報を出して、そのインタラクティブな作品に、まあ、仕上げているんですけども。で、多分ですね、この 3DCG のキャラクター、ロピットっていうのは、動きは人間の動きをそのモーションキャプチャーして、で、作られていると思うんですけども、その動きの部分については。で、ステージで毎回その同じ動作をやってるっていうわけじゃなくて、そのインタラクティブな部分と毎回同じ内容を再生する部分があるんで、まあ多分その担当の人がいて、で、直接やり取りする部分があって、それ以外の部分はこう再生してっていう風になってると思うんですけども、まあ実に滑らかで、ずっと後ろでモーションキャプチャーで演技してるのかなっていう風に一瞬思うぐらいでしたね。ただこういうショーってテンションが高いじゃないですか。で、このジュイポリスに入った途端にあるんですね。まずあるんで、まだ自分がどういう気持ちでこれを見たらいいかと整理がついてないわけですよね。全然日常のテンションのままで入ってきてるのに、突然もうそんなですね、ノリノリでダンサーの人に煽られたりとかしてもなかなかですね、対応できないですよね。やっぱ後ろの方で腕組んで見ちゃったりとかしますよね。まあなのでそこは一旦通り過ぎちゃって、まあ楽しいなっていう気分になってきたところで改めて回ってくるといいんじゃないですかね。で、このショーなんですけども、ステージの脇の方にまあセットがあって、でそのセットっていうのはのっぺらぼうなんですよ。まあ立体的ではあるんだけども、まあテクスチャーが貼られてない状態なんですね。で、今流行りのプロジェクションマッピングっていう技術があるんですけども、まあ、平面に立体的な動画を流すという技術なんですけども、で、まあ、それによってその平面が、あたかも、その積み木状の背景に対して、まるでそれが積み木ではなくて、実際のその表面の模様だったりとか凹凸を伴っているかのように見えるっていう技術で、東京駅にですね、東京駅の復元された駅舎ですね、に、このプロジェクションマッピングを使ったショーを行って、まあ、すごく評判が良くて、で、12月24日には人が集まりすぎて中止になるなんていうこともあって、だいぶ報道されていたんで、ああ、あのことかって思い出していただきたいんですけども、まあそのプロジェクションマッピングでステージも彩っているんですけども、あんまり出来のいいマッピング、プロジェクションマッピングではなかったなという正直な感想を言うと、そんなところに落ち着きますね。ね、その段々になっているはずのところで、上からこう降ってきた雪が、本来はその一番奥の段に落ちてきた雪っていうのは、その一番奥にこう着地してるんで、それ以上下に落ちてくることってないんですけども、それがこう、だんだんになってるんだけども、こう、一直線に落ちてくるっていう風になって、せっかくのその技術なんだけども、もうちょっと頑張って作り込んでくれたらば、なお良かったのになっていう風に思いましたね。で、他のアトラクションなんですけども、多いのは、まあ、セガのそのゲームを元にして、そのゲームをプレイする。で、プレイする際に通常のコントローラーを使うんではなくて、まあ、用意された筐体に乗り込むことによって、より臨場感を持って楽しむことができるという種類のアトラクションが多いんですけども、まあ、いくつかやったんですけども、印象的だったのが、ストーム G っていうよくある近未来もののホバークラフトに乗ってレースをするっていう、そんなゲームなんですけども、で、ここにあるゲームっていうのは基本的には、まあ、せいぜいドリームキャストだったりとか、あるいはまあ、Xbox 初代ぐらいまでかなっていう2000年代、まあ、前半から頑張っても、まあ、中盤ぐらいの技術なんですね。だからその最先端の映像で見せるっていうものではないんですよ。まあ、なんですけども、まあ、そのレースゲームですね、こう、近未来の、ハイスピードレースゲームがあるんですけども、で、それがですね、まあ、前と後ろで、二人まとめて乗り込めるんですけども、横軸にぐるぐると回転するんですよ。そういうのって、まあ、斜めになったりはするけども、回転するシーンはとっておきだから、そんなに何回もなかったりすると思うじゃないですか。実際そういうのも多いんですよ。なんですけども、これはですね、ゲームが始まるや否や、2回転、360度 ×2 回 回りますし、で、もう始まってからもですね、もう惜しみなくぐるんぐるん回るわけですよ。始まる前に、ポケットの中のものは全部ロッカーに入れて、その落ちる可能性があるものは全部ロッカーに入れてっていう風に書かれててですね、まあもし起こった場合には、その場では回収できないんで、後日回、その営業終了してから回収しますので、まあ後日取りに来てくださいというような注意書きがあって、やや、まあ横行なんじゃないかなって思うんですけども、まあ実際ですね、小銭がポケットに入ったりとかした日には、もうバラバラに吹っ飛ぶぐらいの勢いで回るというので、ちょっとですね、度肝を抜かれましたね。で、その時に、まあ、何かこう振りまいちゃったらば、迷惑だよねっていうことを雑談をしたんですけども、いや、一つだけ怒られない方法があるよっていうようなことで、万札だったらばばらまいても怒られないっていうような、まあ、そんな話をですね、してたということなんですけども、で、他の作品、アトラクションなんですけども、イニシャル D って、まあ、峠でレースする、バトルするっていう漫画がありますけども、あれのゲーム版で、で、筐体が、RX8 だとか、7だとか、いわゆる86ですよね。主人公の乗るトヨタの車だとか、それともう一台あったのは、スバルのインプレッサー WRX かなとかっていった、まあ、実写ですよね。実写の側を実際に使ったかのようなリアルな、その筐体に乗り込んでプレイできるっていうのがあったりとかですね。それは、まあ、家庭ではできないし、家庭以外でもなかなかそんな贅沢な遊びはできないんで、こういうアミューズメント施設ならではということで、まあ価値ある試みなんじゃないかなと思いますね。まあ発想は単純ですけどね。実際パソコンのゲームなんかでも、レースもので、F1 もので、F1 のコクピットを再現するような、コントローラーのキットとかあったりしますからね。こういうのは、まあ男の夢なんでしょうね。続いて、割と大掛かりなアトラクションものを二つなんですけども、一つはハーフパイプ東京というもので、ハーフパイプっていうと、スノーボードだとか、あとはスケートボードですね。で、トリックを連続的に決める際に使われる、まあパイプですね。円筒形のパイプをこう半分に割って、で、その半分に割った下半分をこう舞台にして、あっちからこっちへ滑り、こっちからあっちへ滑りっていうのを繰り返していくものなんですけども、このハーフパイプ東京というのは、パイプの上に振り子状の足場がセットされていて、で、その足場がこう、行ったり来たりするんですが、その際に足元にスイッチがセットされていて、で、そのスイッチをタイミングよく、まあ、パイプの一番下の部分ですね、中心点に来た時に踏むと、さらに、勢いを増して、そして回転をしてっていう風に、回転っていうのは横軸ですね、360度ぐるって回るんですけども、で、上まで行って回って帰ってきて、また中心点のタイミングを踏むと、さらに反対側に行って、ぐるっと回ってっていう風に、技がどんどん派手になっていって、で、その結果得点も出るんですけども。で、これはですね、他のアトラクションと同じように複数名でできるんですけども、この場合は2名でできるんですが、まあ2人で息を揃えてやるっていう部分に楽しみを見出す場合が多いと思うんですけども、単純に高得点を狙うんだったらば、息を合わせるなんてことはしないで、どちらか片方がスイッチを操作する担当っていうことでやった方が断然高得点は狙いやすいですね。実際、4組が同時にプレイできるんですけども、僕の後ろで順番待ちをしていたメキシコから来たっていう背の高いお兄ちゃんがいたんですけども、ゲーム終了後の結果は、で、その彼だけ一人だったんですね。で、ダントツでしたね。その彼なんですけども、まあ、日本を離れて、日本は1週間ばかりいて、その後はタイに行って、ラオスに行って、インドに行ってっていうふうな話をしたんですけども、まあ、日本からタイに行くとなると、ぜひですね、ロボットレストランに行ったらいいよっていう風におすすめをしてあげればよかったなって今更思っても後の祭りということで、またですね、メキシコから来たっていう人が日本の次はタイに行くんだって言ってるところに出くわしたら、今度こそロボットレストランをおすすめしないといけませんね。で、もう一つのベールオブダークっていうアトラクションなんですけども、これはいわゆるジェットコースターですね。で、このジョイポリスっていうのは室内型のアトラクションなんで、室内型のアミューズメントテーマパークなので、あまり大きなアトラクションっていうのは設置できないんですよ。まあなので、ここでもコースはそんなに長くないんですけども、まあ長くないなりに、コースには工夫がされていて、ジェットコースター部分も、まあそれなりに迫力があるものになってますし、それに加えてですね、日曜のストーリーっていうのがあって、で、そのストーリーに従って、 まあ、ゲームっぽいことをですね、するわけですよ。一応、まあ、点も出るんでゲームと言っていいでしょう。このジェットコースターの乗り物部分が移動していくに、移動していく間で、何箇所かスクリーンが前方に現れて、で、そこでミッションが表示されるんですね。そのコースターの座席には、照準と、あとは、まあ、発射ボタンですね。まあ、銃を撃つというような設定になってるんですけども。で、それで、まあ、みんな、全員乗ると4人まで乗れるんで、その4つの砲座から現れた敵を撃つとか、そういった仕組みになってるんですけども。で、その際に、照準をですね、合わせることが、前のレスと後ろのレスとで、画面の上部と下部とに分かれて担当することになるんですよ。で、そうすると、普通はそのコンビで、まあ、カップルで行った場合には、前とか後ろとかに並んで乗りますよね。だから前と後ろっていうのは別々のグループになるんで、まあ、コンビネーションプレイをすることができないわけですよ。だから初めて乗ってみて、あ、この場面ではあそこを撃てばよかったのかっていうふうに思って、またその次に乗った時に自分たちはそのミッションを、クリアする要件を満たすことができたとしても、そうじゃない、前あるいは後ろに乗ってる人たちっていうのが初めてだったり、まあ、そのゲームをクリアしようっていう意識があまりなかったりすると、ミッションを、まあ、コンプリートすることができなくて、その先で見られたかもしれない CG が見られないということで、あ、もう一回行きたいなっていうふうに思わせたりするわけですよね。で、その、ところどころ止まることによって、全体的に見ると、こう短いコースなんですけども、時間を稼ぐことができて、で、しかもメリハリもつくってことで、うまく演出してるなと感心しました。で、最後に、残念だったアトラクションなんですけども、生き人形青の間っていうやつなんですね。これは音を使ったアトラクションなんですけども、みんなでサラウンドの再生できるヘッドフォンをつけて、で、暗い部屋でテーブルを囲んで座って、そこから再生される音を聞くと、まるで、まあ、自分の後ろを誰かが歩いたりとか、耳元で伝えてきたりとか、さあ次は誰を殺そうかねみたいな、そういう話を耳元で呟いたりとかして、まあドキドキするっていう、そういうやつなんですけども、これの前作、まあ同じ仕組みの、まあ同じシステムを使った前作のマーダーロッジっていうのがあって、それは雪山で遭難してしまって、で、まあ山荘ですね。山荘に逃げ込んだ、まあたまたま一緒になった人たちっていうのが、まあテーブルを囲んでいる時に停電になって、で、そこに殺人鬼が入ってきてっていう設定のもので、これ、すごくよくできてるんですよ。ゾクゾクするんですね。で、演出もよくできてますし、それに比べると、この、生き人形青の間っていうのは、自分がなんでそこにいるのかっていうのがまず、わかりづらいし、まあ、じゃあ、はいはい、そこにいたとしましょうっていう風になっても、で、どうしてその後そういうシチュエーションになるのかっていうのもわかりづらいですね。前作の完成度が非常に高かった分だけ、それと別の色をつけた結果、すごく座りの悪いものになってしまったと思うんです。もったいないですね。これは早めに別のアトラクションに変えるというか、もっとこう、アップグレードするなり、内容を入れ替えるなりっていう風にした方がいいんじゃないかと思いますね。まあこれらは有料のアトラクションなんですけども、それ以外にも無料ので遊べるものっていうのがあるんですけども、この施設内に仕掛けがいくつかあるんですけども、モニターに、まあ、投影される映像ですね。壁に映像が投影されていて、で、カメラがセットされていて、その前を通るとこう自分が映るわけです。で、映った自分の映像がこう加工されて出たりだとか、あとはその自分の映像の前に、こう、仮想上の球体が現れたりして、そこに手が当たるとその球体が破裂したりっていう AR ですね、いわゆる拡張現実の技術を利用した Xbox 周辺機能の Kinect っていうモーションセンサーがありますけども、まあそれを使ったような感じのポイントがいくつかあって、その辺をですね、子供連れて行ったりしたらすごく楽しむだろうなと、興奮するだろうなっていう感じの、まあそんな大変もないものなんですけども、そういったものも未来っぽくて悪くないですね。で、あと、まあ、その手のものとして、列を待ってると、まあ、その待ってるところがモニターに映されて、で、そのモニターの方を見ると、こう、そこに映ってる人の顔をですね、認識して、で、モンタージュみたいにこうシャッフルして、そこに映ってる人の顔が、まあ、顔の上半、顔を3分割するんですね。上段、中段、下段に。で、それが入れ替わるっていう、そういうものがあったんですけども。で、これでちょっと面白かったのは、自分の顔でもいいですし、 あるいは取り置きの写真でもいいんですけども、あのスマートフォンの割と画面の大きいものにその人の顔写真をこうアップにして、でそのカメラの方に向かって出してやると、ちゃんと顔だというふうに認識して、自分一人でもそのスマートフォンの画面に表示された顔とでモンタージュができるっていう、一人でも寂しくないもんねっていう遊び方ができるのは良かったですね。で、まあその時は写真を使ってやったんですけども、似顔絵的なものですね。だんだんその写実的なものじゃなくて、それこそヘノヘノモヘジみたいなものを描いても、どこまでこう認識されてモンタージュしてくれるのかなっていう、そういう実験をですねしてみたいなと思わせてくれて、実はそこが一番おーって思わされた、ある意味面白かった部分かもしれません。今回はですね、土曜日の午後という時間帯に行ったんですけども、待ち時間がだいたい10分15分っていうのが短いもので、そうでないものは45分とか30分とかっていう感じで、思ったよりは混んでませんでしたね。パスポートなんか買って入っちゃうと、いろんなやつを体験しないと元が取れないっていうことで、列が長かったりするとすごく、まあ、イライラしたりする元になったりしますけども、これぐらいの人の入りであれば許容範囲なんじゃないかなというふうに思ったので、誰かですね一緒に行ってくれる人がいる人は一回行ってみてもいいんじゃないですかね。で、その誰かと一緒っていうことなんですけども、あの男同士で行ったりとかするとですね、いちいちゲームが終わった後に二人のパートナーとしての相性は何十パーセントだねとか、コンビネーションはバッチリだったねとかっていう風に、あの君たち二人は最高だぜみたいなコメントを入れてくれるんで、まあ、できれば、まあ、異性と行ったりした方がいいですよねっていう、まあそれは行く前から分かっていたような結論にたどり着いたところで、本日の千葉文化放送は終了です。お相手はヒロシでした。それではまた。